はい、今月分です。
12月25日配信分です、はい、メリークリスマス。
ウェイトゥーゴーレディオ今月分が始まりました、今年最後の配信ということになりますので、
はい、
そうです。
まあ今日はどういった内容で、岡田さん。
今日はですね、今まで私たちロードトゥーティーというコーナーがあったんですよね、はいはい、ちょっと不定期でしたけれども、
そうですね、
どういうコーナーですか。
ロードトゥーティーの T はタモリの T でですね、うん、いつかタモリさんをゲストに呼ぼうということで、お友達紹介制度を取り入れて、うんうんうん、次のゲストをね、
今は亡きお友達
紹介、そう、今は亡きお友達紹介制度ね、うん、次のゲストを、まあ、紹介してもらって、どんどんゲストがつながっていってるというコーナーですけれども、
はい
はい、これ2010年の暮れぐらいからやってるんです、
うんうんうんうん、
で
結構長
いんです、うん、で2011年から数えたらちょうど10組のゲストが来てくれて、
少ね、やってる割に来てね。
いやいや、でもそのね、名前をこう改めて見たら、なんていう素晴らしいゲストの方たちと思って、ね、
うん、
で、ちょっと総集編をしようかなと。
まだこっち向いて喋るよ
ロードトゥーティーの総集編をちょっとやっちゃおうかなって、
はい、ありがとうございます
思ってます。結構いい話たくさんあるんでね。
いいとこ取りってこと、
いいとこ取りで
喋ってるとこの、
うんうんうん、
まあざっと前の遡って聞くのはめんどくさいけど、そういうのあったら聞くかもしれない、
ね、そうそうそう、ロードトゥーティーだけもなかなか聞くのめんどくさいしね。だからちょっとそれを作っ、やりますんで、
はい、
うん、はい、この後お楽しみにしていただ
いて、いかにタモリに近づいてってないかが分かるから
近づいたり戻ったりみたいな、
なんだか分かんないくなっちゃうの、そこはもう忘れてただ有名な人たちが来て喋ってるっていう風に思ってくださいね。ロードトゥーティーのタモリっていうところを変えちゃえばいいんじゃないですかね。なんか多摩川とかにしちゃえば
どうすんの、どうしたらいいの。
多摩川にすげえ近くに住んでる人行ったらゴールみたいな。
いや、いいじゃないですか、タモリ。
はい、
ね、はい、
まあ、その今年最後なので総集編ということで、
はい、
お楽しみいただければと思います。
はい、はい、
じゃあ今月分のウェイトゥーゴーレディオスタート。ロードトゥーティー、今回のロードトゥーティー、タモリへの道のゲストは前回の春子さんからのご紹介で、ゴーインガアンダーグラウンドから中澤宏樹さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
は
じめまして。
はい、
すげえ唐突な感じで始まる
ここからは自由ゾーンになる
なるほど、はい、はい、紹介していただきまして、
来ていただいてありがとうございます。
代表して、
はい、
ね、
はい、
全員連れてくると、はい、この場がやっぱり何人だ8人
一
言喋るごとに自己紹介入れないとわからない。
あ、そうですね。
じゃあ俺が行くかと。春子さんの回俺見ましたよ、ユーストリーム。
ありがとうございます、うん、
ありがとうございます。
そうだ、俺もてっきりそういうソファーに座れるのかな
すいません、
今日はもうちょっと昼間なのにもうちょっと暗いっ
つ
って
暗いですよ、ここ。あそこのソファーすごかったですもん
ね。ねえ、なんだこんないいとこでやってんだと思って、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
もういつもプロフィールとかも簡単にご案内、うん、紹介させていただいてるんですけども、
はい、
もうきっとみんな知ってると思うので、は
い、
そこは割愛させていただいて。
あ、そうですか、そうですか、はい、どうも、ゴーイングアンダーグラウンドです、
で、まあ、僕らから質問を投げかけていくいつもの形式で行きたいなと思うんですけど、
はい、
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 どうぞどうぞ。
じゃあ私から、
はい、
はい、結成自体が中学生というか最初のもともとの始まりが中学時代からっていうことなんですけど、その中学校の時に、うん、バンドを始めるにあたって、うん、そのパートとかの振り分けみたいのってどうやって始まったのかな、そのじゃんけんとかで決まったのか、なんでギターになったのかとか、
はいはいはいはい、は
い、
もともとその中学校でに入ってその1年生の同じクラスで今のボーカルの層とこう知り合って、はいはい、であいつはねもともとブルーアーツが大好きで、はい、その中学校に入ったらなんかこう面白そうなやつ見つけて、うん、俺はバンド組むぞって、うん、もう小学校の時から
思ってたんです
よ。すごいですね。そうなんですね。
す
ごい。
それで、まあ、なんかわからないんだけど俺が仲良くなって
見つけられちゃった。
そう、見つけられちゃって。でも俺も別にそんな全然まだロックというロックも聞いたことなかったし、 当時なんだっけな、永井真理子さんのハートウォッシュっていう曲があって
うわなんかあれなんかの 主題歌
テーマソングさ、なんだっけな、うん、探偵ヒロインってやつだけどそれをすごい聞きたいと思ったのね、うん、でそしたらそれを同じクラスの松本壮ってやつが持ってるらしいっていう情報を聞きつけて、はい、じゃあ日曜日にお互いまだ知り合って1ヶ月とかだから同じクラスでまだ遊んだこととかもなくて、
しかも中1で入学してってこと
で、入学してじゃあ家も知らないから日曜日に学校の正門の前で待ち合わせようっつってで2人でこうチャリンコでバーッと来て CD を持ってきたよっつって、おじゃあ帰るわっつってじゃあねっつって別れてそうそうそう、まあまあそれがきっかけでまあちょっとお互いこうつるむようになって、でもブルーハーツってお前聞いたことあるかって言うんで、永井真理子さんの次にブルーハーツ聞かせてもらって、あでリンダリンダとかなんか聞いたことあるなと思ったけど、そのメンバーのこの写真とかも、はい、わあなんかすげえかっこいい人たちだなと思って、うんうんうんうん、で実はバンドやりたいんだけどお前一緒にやんないかっていうことで、うん、なんか面白そうだからじゃあやろうかって言って、で最初まず2人だったの、
はいはい、
でやっぱりブルーハーツって言うとね、ヒロとマーシーって言って、はい、俺はヒロとやりたいんだってそうが言うから、お前はマーシーをやってくれって言って
なるほど、なりますね、
でも俺なんとなくだけどドラムやりたいなと思っちゃったの最初に、ドラムセットをこう叩く人すごいすげえなと思って、まだギターも触ったことないから、ね、どっから始めるにしてもいいんだけど、はい、ボーカルとドラムじゃバンドが始まらないってことで、じゃあとりあえずギターやるわっていうことで、はい、ギターだからしばらく2人で、まあビーズみたいな形
でブルーハーツのコピーを2人でや
る、コピーを2人で、
ハートウォッシュはやらなかったんですか、
ハートウォッシュはねやらなかったな聞いてた、でも2人で
歌えそうですけどね、
ね、そう
後に他のメンバーさん、
そう、それで、もう今やめちゃったキーボードのやつがもともとドラムで、そうお前なんか俺ドラム叩けんだよってアピールしてきたから、じゃあやろうぜって、でベースとか最初意味が分かんなかったから最初さ、ね、ベースの音とか聞こえてるんだけど聴感上聞こえてるんだけどどの音がベースってなるんです
か、ベースの存在が分かんないですよね、
そうだからベースいらねえかなと思ってベース、そうだから3人でまたしばらくちょっとリハーサーとか入って、でもやっぱなんかベースいた方がいいらしいっていうことになり、今のベースの石原をちょっと射程みたいなキャラだったんで、まあ同級生なんで、ちょっとお前やれっつって、でこう誘って、それで、まあ、今に至るっ
ていう、中1の時からリハスターとか入ってたんですか、
たまたまそれが俺埼玉の桶川っていうところで出身なんだけど、はい、一軒だけリハスターがあって、楽器屋さんと併設されて
て、田舎によくあるがちなパターンですね、
しかも楽器屋さんがそのいわゆるエレキとか売ってる楽器屋さんじゃなくて、管楽器とか
そうリコーダーとか、オカリナとか売ってたりする感じ の
学校に下ろしてるような
楽譜がやたら売
ってる、そうそこになぜか高そうなレスポールが2本だけあったりとかするような、そこに練習スタジオが本当運よく近所にあって、そこ入ってねやってました、
本格的ですね、中学生すごい、なるほど、
そうです、
はい、ありがとうございます、はい、面白いエピソードがありましたね
ロードトゥーティー、はい、今回のロードトゥータモリ、ロードトゥータモリ、ロードトゥーティ
ー、大丈夫大丈夫大丈夫、
今回のロードトゥーティータモリさんへの道のゲストは、前回のボーイングアンダーグラウンドギター中澤王子からのご紹介で、元ビートクルセイダースの加藤太郎さんにお越しいただきました、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
ようこそ
ドゥーモ
ドゥーモお邪魔しちゃってますけど、お久しぶりですね、
そうだね、はい、前に会ったのは
夏ですかね、
いや夏後にあれだよ、スタジオで、
はい、
あれここ使ってるんだ、
あそうだ、
会いました、
はいはいはい、ね、
はい、
してますけれども、
ご無沙汰しております、
ご無沙汰しております、
ありがとうございます、いやいやい
や、とんだご足労、嘘
でどうしようかと思っちゃった、
髪型がまず、
はい、すごい
こと
にな
って、聞いてみる皆さんは分からないと思うんですが、
そうだね、
毛先だけ
赤
と、
赤、
はい、 ちょっと情
熱インディアンみたいですね。
そうだよね、よく言えばね、よく言えば、ね、
でも
ね、あのちょっと美味しそうでしょこれ、ベリー系のアイスクリーム、
ベリー、ベリー、ベリー、でも着色料っていう、
まあそうだよ、赤2号みたいな、
赤2号って感じですよね。
あのね、これはまああの後で、後でじゃあ、
はい、
あ、明かしていただけるんですか、
ね、明かしていただけるつうか、まあ後でこれ、これのところで、
ね、あ、そうしましょう、
そうだね、はい、ただまああのこんな赤くなって、はい、一応これね、このまあぶっちゃけこれ収録じゃないですか。
そうです、
ね、収録の一昨日やったのこれ、
はい、
一昨日やって、で髪の毛できる限り洗わないでくださいって言われて、はい、まあ、人に会うまでは洗わないでおこうと思って今日洗いました。
ああ
ついさっき洗ったんだ、だからちょっとだけ色は落ちてるんだけ
ど、じゃあ女子になってるじゃないですか。
手つきが、
そう、毛先、
じゃあさっき洗うまではもっと鮮明な、
もうちょい鮮明だった、
あ、やっぱピンクの泡になっちゃう、
ね、なったなった、でタオルも赤くなる、
あ、そうですよね、落ちちゃう、
やだ私その日が来たみたいな、
責任かなきゃ、
そうだね、そこちゃんと偉い偉い偉い、
こっちに行っちゃうと収集つかない、
そうですね、
男子トーク
男子トークと見せかけ女子トークです、
そうだね、内容は女子トーク、心は男子トークだ、
何でしたっけ、
何の話か分かんなくなった、
何で来ていただいた
の、あ、そうですね、
何で来ていただい
たの、違う違う違う、
中澤さんにご紹介いただいて、
久しぶりにね、あったけれども、はい、これね、呼んでいただいたのは中澤、
はい、
中澤という、
はい、
は
い、
王子、はい、王子と名乗るには王子的な体型じゃなくなってるよね、
ちょっと太ったらしいですね、なんかライブでも言ってらっしゃる、
某国の王子というかね、人みたいなね、ちょっと血族というかそうですよね、
僕らこの間初対面だったんですよ、
あ、本当、
そう、はい、
中澤さん仲良し、
仲良しって言いたくないけど
で、そう、前回その喋ってた時に僕ずっとこの人誰かに似てるなと思ったんですよ、
はい、
で最後に、あ、そうだ、加藤太郎さんになんか雰囲気が喋ってる雰囲気そっくりですねって言ったら、よく言われんだよ、
そうそう、ちょっと出川
風だから出川できるから
僕基本出川なんで、いやマジで、
やばい、確かに似てるけど、
そうなんですよ、高校の時に言われたことあるんですよ、
やばい、その触れちゃいけないところに触れ、はい、触れた、俺
触れました、
ごめんなさい、
赤飯炊きますよ、
本当だ、はい、めでたい、
何でした
っけ、でそれで中里ね、俺ね、中里もユニットやったりもしてて、
はい、
来ました、
そう、中里太郎という、
はい、
弾き語りユニットやっててね、うん、で、まあそれ、一番原点は、うん、ビートクルセイダースの、リーダー日高徹が、はい、ボーイングアンダーグラウンドをプロデュースした時に、お前タロに似てんだよなっていう話になったらしくて、
ね、
そう、それで会ったら確かに似てんだよね、うん、その内容がね、ルックス的にもなんかちょっと苦い感じが似てるんだけど、苦いって言ってもビターな感じじゃなくて本当に嫌だよ、顔がこうしか、見る人がちょっと嫌っていう顔をするようなその圧、
あ、
圧力がね、俺すごい似てるな
と思って、
それが俺は初めて会った時すごく嫌だなと思ってね
初対面から嫌だ、
そう、嫌だなと思ったんだけど、嫌だな、だけど気になるなっていうか、 あいつなんかね、ちょっとほら、俺が俺がな空気あるでしょ、
はい、
でよく喋ってくるじゃん、はい、自分から、
あ、そうですね、
そうです
ね、
そうそう、でクールクールを気取ろうとするんだけど絶対無理っていう、あの感じがすごく似てるな、シンパシーを抱いてる感じ
ですね、その自分に似てる人って自分で分かるもんなんですね、
あのね、ここまで似てると分かるっていうか、
あ
だから周りの人たちが似てるなっていう以上に自分でも似てるなって感じるぐらい同じ空気感、本当にそんなものに会った時は本当に嫌悪感しか抱かないみんなね嫌悪感の裏に、あ、これひょっとしたら愛情なのかもしれない、そこで気づくね、
裏返しですね、
それでもう今では
仲良し、
仲良しだね、多分、
多分はい、ロードトゥーパンティーのコーナーでーす、パンティーじゃなかったですね、T はタモリの T でタモリにどんどん、どんどん近づいていくというコーナーです、
はい、
前回のゲスト加藤太郎さんからご紹介で今日は長友誠也さんに来ていただきました、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
ようこそ、
はい、どうも、
ようこそ、
パンティーだったら P じゃない
の、まあ、そうか P だけ、
P じゃん、
ロードトゥー PT ですね、
PT だよ、
PT です、
PT、
それなら間違いない、
冷静な判断、
PTA の PT はパンティーだっていう噂ですけど
まあ僕のじゃあ関係性をちょっと紹介
して、そうだね、
それが知りたいです、ここなんですよ、ここが意外とね、意外と古いよね、
意外と古いっす、もう
結構やばいっすねそれ。何年前っていう話になると
10年から超えてますね。15年ぐらい
相当だね。
なりますね。13年、
13年ぐらい、
13年ぐらいですね、
うん、
大学
はい、あの、まあ、僕の先輩なんで、僕はもう大学入った時にはもう中田さんはいて、
そうで、はい、もうすでに OB だったのかな多分。
そうかもしれないです、うん、
多分大学は卒業してて健太が入ってきて1年生で、
あ、そうなんだ、
そうそう、
でちょっと先輩で隣のサークルだったんだけど、うん、そのサークル同士は結構交流もあって、
そう、
ね、飲み会になると大体後半ぐちゃぐちゃ、
うん、あ、そうそう、ぐちゃぐちゃに入り乱れて飲むっていう。
音楽サークル何個あったんですか。
ね、4つぐらいあった。
その中のじゃあ仲良しな2つだった。
そう隣だったの、部室が。
あ、部室
でなんか蔵、もう今取り壊されちゃったんだけど、うん、そのもう本当にね、天然記念物級の古い蔵で、
大谷石のね、
大谷石でできて、噂によるともともと学校の持ち物じゃなかったものを
学生運動の時に
学生が占拠して、はい、そのまんまなし崩しに部室にしちゃったっていう噂が、う
ん、でもそれ残党じゃないですか。じゃ
あ、それも本当じゃないかと思えるぐらいの歴史のある。
そうですね。で、先輩にすげえ人がいるみたいな感じで、
うん、やっぱ、いやいや、
ま、なんかもうめちゃくちゃ音楽詳しくて、うん、誰からも一目置かれてる存在みたいのがなか
った。本当本当そうなの。初耳ですよ。
結構でもなんだかんだ言ってあのサークル同士って、うん、ほら隣の部室のあいつはなんとかだみたいなのあるじゃないですか。
ある、
うん、あるけど、その長友さんはもううちのサークルのみんなからも一目置かれてる。
あ、そう、
はい、そうなんです。
そうそう、急に恥ずかしくなってきた。今
大学中も長友さんとはけんちゃんは会ったりして、
はい、もちろんもちろん、
はい、って俺に敬語になっちゃう、
うちのね、キャプテンストライダムのドラムの森吉とけんたが同級生、
はい、あ、そうかそうかそうか、そうですよね。
で、ね、ゆくゆくは同じアパートに住んでた。
そうだそうだ、
ね、
そうだわ。
隣の隣の部屋に森吉いたっていう。
あ、同じアパート。そうそう、あ、そういうことね。
俺が102で森吉が104。
それおもろい。
そうだったね。ぐらい実は縁が深くて、
はい、でね、お互いあの、まあ、その時すでに長友さんキャプストやってたけど、うん、俺もその時やってたバンドでね、何回も対バンしたり、
ファモジャブル、
そんな名前いいですけど、伝説の
伝説の
バンド、
伝説のバンドファモジャブルっていうの、はい、これがね、かっこよかったの。
女性
ボ
ーカル、
そう、
めちゃめちゃ上手いバンドであります。ビデオ見たことあるんです。
ファモジャブルって何の略か知ってる。
パンティーですか。
違う、それは P だから。
ファモジャブル、なんかもじゃもじゃ、
あ、
ファモジャ、ふわふわもじゃもじゃ、
あ、惜しいね。
バブル、
バブル、
すごいよく覚えてますね。
いや、それ印象的に、ファモジャブルってなんだろうと思ったら、
ファモジャブル、
そのケンタが当時アフロっていうかね、もじゃもじゃだった、そのもじゃですよ、ファモジャブルのもじゃ。で、ファは音楽性から来てて、ファンキーで、もじゃもじゃでブルース、略してファモジャブルっていう。
なるほど、
なるほど、なるほど。
何恥ずかしそうにしてる
んですか。大学1年とかの頃ですね。
そんな前になるんだ。
これみんなファモジャブル検索しちゃうよ。
やばいやばいやばい、
ファモジャブル。ホームページ残ってんじゃないの。
やばいやばいやばいやばい、マジで。
ファモジャブルとか、あとなんか、あ、ケンタがやっぱ入ってきた時は、それこそさっきの話じゃないけど、やっぱギターうまい1年生が入ってきたって言って話題になってた。
締めようぜみたいな感じ
で、締めようぜ、あいつ締めようぜみ
たいな。とりあえず指を折っとくかみたいな
感じでこう話題になっていて、で、いろんなバンド、ファモジャブルもそうだけど、いろんなバンドやってるの俺見てんです
よ。なんてバンドですか。
はい、俺が覚えてるのは、サウンドドリーム。サウンドドリームなんだっけ、なんとか。
サウンドドリーム、
サウンドドリーム
でいいんだっけ。
マーク、無限大みたいなマーク。
無限大
サウンドドリーム
なんか知んないけど、ダサそう。
いや、サウンドドリームかっこよかったんだよ。
コンテストに出て制限、あの持ち時間オーバーして失格になる。
あれ伝説、そのコンテスト俺見てますから。
見てました。
なんだっけ、あれだよね、あのティーン、
あれティーンズ、
ティーンズミュージックフェスティバル、あれに出てて、サウンドドリーム見てて、でもうケンタが途中で最後テンション上がりすぎて、はい、ギター弾くのをやめてギターのピックアップに向かって絶叫してて、わーわーってこう、
なんかのビデオで見たんでしょうね。そういうの
をわーって言ってんだけど、全然拾ってないんだよ。だから
ピックアップが、
そう、絵面的にはすごい最高だったんだけど、
それを未だに、ただ叫んでる人になっちゃった。
ただ叫んでる人になってたけど、熱かったね、伝わってくるものはあった。
へー、
いろいろ出てくるよ。
シリルクローのコピー版やってるの見たりとかね。
まあ、昔の話はじゃあそろ
そろ。なんかケンちゃんがゲストみたいになっちゃった
。中田さん、中田さん、僕も今日ちょっと面白いもの持ってきて。
なんすかもう。ああ、それすごいレア版だ。
わあ、自主制作のやつ。
自主制作。
キャプテンストライダム、これ最初の自主制作版ですか。
ね、2枚目っていうか最初 MD 作ったんだよ。であまりにもそれがあのマニアックすぎて全く売れなくて、
俺最初にねマウンテン55が収録された。
あ、そうなんだ。
伝説のデモ CD
や
デビュー曲に結果的になったっていうね。
変わったんですよね。でもなんかちょっと、
あ、そうそう、ちょっと変わったりとかもしたけど、これがもう原型。
最初このまま出てます
ね。このまま出た。そう、
さらにねブッコロリも入ってますからね。
そう、
今これあれですか、インターネット上ではいくら金が何がついてるんですか。
どうなんだろうね。
リアル CDR です。
リアル CDR だよ。
これはすごい、
100円で売ってる CDR。
普通にね当時の俺の自宅の電話番号とか多分載ってるの。
あ、本当だ。
そう、
携帯とかみんな普通に載せてます。
普通に載せてんの。
言っちゃいましょうかね今。
いやいや、それまずいと思います。
長友さん携帯持ってなかった。
持ってなかった。携帯俺持って
ない。
4年ぐらい前だから。
あ、そうですよね、聞いたね。
で全然も上みんな周り持ってても長友さん携帯持ってなくて、
そう、
家電でしたよね。
家電だった。
落とさないでください。
上京しても携帯持ってなかったんですもんね。
デビューしても携帯持ってなかったね。3枚目のアルバム作るときにその当時のプロデューサーからもう、
はい、いい加減にしろと。
そう、アルバムの制作終わったら捨てていいから携帯持ってくれと言われて、それでもう渋々持った。
ロードトゥーティー、はい、はい、ロードトゥーティーのコーナーで、はい、突入しましたけど、
突入しました、
はい、無事突入できました、はい、ありがとうございます。前回の先月のゲスト長友誠也さんからのご紹介で今日はもうゲストの方にスタンバイしていただいております。お、池田貴美さんに登場していただきました、はい、よろしくお願いします。
May I help you? May I help you?
こっちの
Can I help you?
こっちのあれですよね。
逆
だな。
逆
だな。ありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
来たよ。
はい、
なんだ。
じゃあちょっと親しみを込めて池ちゃんと呼ばせていただいてもよろしいです
か。全然池
ちゃんで、
池ちゃんで、池田でもいいよ。
ちょっ
と泣くけどね。ちょっと泣くけど池田
でもいい。泣かれると困るんで。
ダメか、はい。
じゃあ、あの歴史上の人物で。
お、来た。
ケンちゃんも結構好きだもん
ね。でも全然足元にも及ばないんです。人はここではあえて言わない
。大丈夫大丈夫。
歴史上の人物で一番って難しいと思うんですけど。
ケンちゃんなんの？
誰だ。いや僕はあのちょっとそういえば
全然なんで結構でちゃんと聞けばいい。
しかもちょっとカマキャラっぽくなって
きた。俺幕末苦手なんですよ、ちなみに。
あ、言ってた、ね、
その幕末の苦手を克服する方法も教えてほしい。
ちょっと待って、もう幕末苦手なんですよ
っていう時点で知ってるもんね。3人がさ巨頭なもん、私たち。
いやでも前から言ってたもんね。
え、まず誰が好きなの、そのなんつうの、どの時代が好き。
戦国とかになっちゃう。やっぱ俺ハイリが信長の野望とかだったんで、やっぱいい
みんなそうだよ。
そうですよね。
マミライムスターのマミー D さんとかもすごい歴史好きなんだけど、D さんも信長の野望ですよね。そうか、幕末好きな人はね、なんつうの、あのやっぱ龍馬。
やっぱそこなんですよね。
あの漫画大井龍馬っていう漫画、
はいはいはいはい、
それが好きでっていう人はやっぱ多い。幕末好きは。あとはやっぱ新選組と
か。あの辺どうしても魅力をなんか今言うと分かんない。
はい、それもだからやっぱストーリー物語としてじゃないとやっぱ難しいかもね。
だから結局僕もその戦国時代好きな人は一人一人にその物語があるじゃないですか、うんはいはい、やっぱそこじゃないですか。
ドラマでしょ。やっぱそうです。だから勉強だと思うとやっぱ難しくなっちゃうから、暗記だと。俺最近でもね、はい、あのなんか古墳が好き。
ああ、古墳、僕古墳昔から好きで、それでもなんで好きか分かんないですけど、よくその小さい頃親と一緒に車とか乗ってると、あれ古墳だから寄ってくれって言って寄ってもらってちょっと
割と稀有な子供
だ。割と
稀有なね。
今でもだからツアーで移動したりしてる時に、あ、なんかちょっとこの辺古墳ありそうだなとか思って。
あのさ、小高い丘見るとこんなとこ、あ、一緒一緒わかるわ。
一緒だ。
まあ、なんか不自然じゃないですか、あの古墳って存在が。あの田んぼの中にちょっと残され
てるね、あるとね。あの絶対古墳、俺も古墳だと思う。てか古墳だと思っていい。だ歴史は想像だから、基本的にはそういかに想像するかだから、 古墳は今日古
墳ティーを着てらっしゃる。
伝聞って書いてある。
これ歴史の新しい T シャツ
ですね。伝聞は公園墳ですね。
すごい。
これもそのこっちの四角い方が前だって知った時はショックでしたね。
前方だからこっちが前
ですよ。前方公園。
そう
ね。
そうなんだ。あ、そういう意味なんだ。
だから四角い古墳は方墳っていうし、丸い古墳は円
墳。丸いだけの古墳もあるよ。あとこれファンくんなんだよ。
わー、ほんとだ。
すごいでしょ。
だし古墳だし。
そう、なになんて。
いや、だし。
だし古墳だし。
だし古墳だし。
だし古墳だしっていうの、なんかもう。
昆布だしみたいな。
だし古墳だみたいになっちゃう。
そうだな。あ、で、好きな歴史上の人物。
あ、お願いします。
まあ、ほんと、いろいろいるんだけども、あの武将の、
はいはい、
木村、戦国時代でいうと木村信玄。
どこのね使えてた。
あのね、豊臣家。割とその最後の方。
最後の頃ですね。あ、結構
なんだ。秀頼と同じ、その、なんていうの、あの一緒に育ったっていうんですか。馬が一緒みたいな。そういう。ほら、シンとしたらダメ。シンとするからダメ。もうダメよ。やめよ。歴史はシンとしちゃうから。ググって、これそれこそググって。木村さんって友達かよ。
出まくりますね。
出まくるよ。
じゃあ、次回のゲストのご紹介を最後にしてい
ただい
て。
ゲストでしょ。ほんとね、もう、さっきのあれ聞いて、タモさんだったらよかった。ごめんね。
いや
タモさん、ほんと、いけないな。
これで来ちゃったら僕らもうその次のその撮る時まで緊張がずっと続く。
そうだよね。
身に穴が
開きます。タモさんですよって言われて、でもちょぶっちゃけとか、そのタモさんに行くとしたらね、本当にガチで、
はいはい、
その前の段階が誰だって話じゃん。
そうですね、
はい、
誰タモさんに行くって安西さんとかやっぱその辺、
ああ、
そう、行けそうなところ
で。まあ、でも
安西さんだったらもう聖光さんとか、
そうですね、
あの歴史でも参加してもらって、はい、伊藤聖子さんとか行けば、はい、
ちょんちょんって行っちゃう。
そう、行けそうじゃない。
ルートはね、見えますよ。
で、聖子さん行くとしたら俺じゃないもん。ただ、ごめん、聖子さんじゃない。
結構聖子さん来られたらめっちゃ緊張します。
緊張するでしょ。
やばい、緊張します。
もうちょい続けます。
そうそう、ただ、はい、言っても次俺紹介する人は、はい、繋がってなくはない。
なくはない。
なくはない。
なくはない人。はい、これ発表する。
はい、ここでじゃあ。
お願いします。
パッて言ったら多分誰か分かんないと思う。
はい、
ね、情熱っていうバンドの、
お
お、
はい、知ってる？
私たち情熱、
はい、一緒にやります。
対話したでしょ。やっぱりそうか。言ってたわそれ。
おお、
情熱っていうバンドをバンドで呼びたいなと。
あ、バンドで？
バンドです。あ、でもしかしたらドラムは来れないかもしれない。だから
十分じゃないですか。
ベースと、ギターボーカル。
TT さん。
うわ、マジですか。ロード 2T のまた。
ロード 2T。
ロード 2T。
ロード 2T です。
ゴール。
いやいやいや、ゴールじゃねえよ。ゴールしないでよ。
すごいすごいすごい。
TT とだから、あの S ヘアですね。
S ヘア。最
近おめでとう。
おめでとう
ございますな。
まあ、すごいとこ来ましたね。
楽しそう。
もう了承は一応昨日俺レコーディングしてて、その、
はい、
情熱じゃないんだけど、
はい、
あと一つ気になることを言ってたんだけど、
はい、
かけれる曲とかはねえよって言われたんだけど、それはいいよ。
曲はかけれないです
ね。かけれないですね。OK、うん、大丈夫だね。
分か
った。じゃあじゃあもう情熱で。
あ、
やった
ー。
こんな俺食いつかれると思わなかった。本当、誰ですかみたいな。
いやいやいや。みんなわかります。あのスネオヘアさんと、
ね、
そう、
皆さんにね、
はい、聞いてる皆さんにね、はい、あとはベーシストの田中隆さんです。サニーデイサービスのベーシストの、は
い、多分2人で、2人とも、まあ、情熱で出たいってむしろ言ってたから。
わー、嬉しいな。
で、なんか一緒にやったよねみたいなこと言ってたから。
そうなんです。
大阪で一緒
に結構打ち上げで ね、田中さんにもラーメン出
した。
あ、そうか、じゃあよかった。
最後の最後までね、
喋ってたこと。じゃあもうよかった。その辺が気になってたから、その全然知らなくと、ちょっとあの特に TT じゃない方は。
でもスネオヘアさんそこまで喋る、
そんなに喋る
まで。
でも
本当、まあその日の気分にもよるんだけど、やつも本当立ち悪い時は立ち悪いから下手したら来ねえっていうのもあるし。でも言っても聖子さんにはまだ繋がってるから、
ね、そうですね、
可能性あるよ。
そろそろ緊張感が走り始
める。緊張感走り始めたしているな、これ。
これよ、タモリの階段登る。
タモリの階段登る
よ。やばいですよ、やばいぞ。タモリって呼び捨てだけど大丈夫。
あったらもう
タモリさんだから。
まだ会ったことないから。
会ったこともない。
ないですよ。
ないですよ。そうですよ。
情熱の皆さんではないですか。情熱から、はい、スマヘアさんと田中隆さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本当情熱だと渡辺健二さん
っていう名前で本名で、ね、
失礼しました。
情熱
失礼な質問かもしれないですけど、この情熱とは一体何なんですか
って。失礼だね、
まずそこだよね。
頭ごなしじゃねえか。これはリーダーの方からでき
る。え、俺リーダーだったんですね。はい、いや、
なんだ、思い出したでしょ。
あれ、そうか、なんかそういう設定だった
んです
ね。
はい、
リーダーなん
です。リーダーだったんですね、田中さん。
あれでも、なんだ、でもバンド名決めてから始めたんだっけ。あれ、いや、なんだっけな。
そもそもどういう風に始まった
のか、やろうよって言
う。まあ、なんか、そうそうそう、で、まあ、スネオヘアのレコーディングでその小塩と3人でやったり、前のアルバムとかをやってて、でまあその流れでちょっとこうスネオヘアでやらないような曲をやってみようかみたいな。あとまあ、スネオがバンドをやったことがないという、今もソロなわけ
じゃん。そうですね、
バンドちょっとわかんないです。バンドちょっと音聞いたことがないですね。ちょっとそのバンドっていうの一つお願いします。一つください。
一つ
ください
。
こんな感じで始まりました。
なんで情熱っていう名前になったんですか。
でもね、気持ちだけでいいんじゃねえかみたいな。気持ちだけで突っ走るよっていう、気持ちだけの時速100キロ出るよっていう、なんかそういうなんかいいんじゃないかなと思って。その臭いじゃないですか、なんか情熱とかって、夕日みたいな。それいいなと思ってですよ。それかなりね、こうだんだん練り上がってくるといいんですよね。情熱とかってもう泣けちゃって、もう情熱っていう3人3ピースがいるだけで泣ける。
なるほど、存在が
いればいい
みたいな。
どういう音をやるかちょっと分かんないですけど、なんか情熱っていうのがいるらしい。
でもどういうのにもね、リハとかでも情熱のリハみたいな、なんかすごそうみたいな。
名前だけで持ってける感じ。
情熱のテーマってありませんでした。
ありました。
セットリストを休み見た時に情熱のテーマと書いてあって、これは熱いのすごいですね。そういう音楽に対する情熱ってずっと変わらずありますか。長いというか、もうお二方とも長いじゃないですか。
田中はね、もうね、言われてしまった。もうラーメン、
もうラーメン禁止され
て、音
楽をメインにして食っちゃったんだ。ラーメンの方が多いでしょ。
いやいやいや、飲むないですよ。
ラーメンと音楽どっちの方が情熱ある
の。いやいやいや、音楽ですよ。未だにこう、うちの
バンドラーメンとソカベと音楽だったらどれが割合。どう
ソカベも入ってくる。
個人で
来るの。すげえやだな。
僕たち何もコメント
がないと。もうサニーデーとか本当去年ツアーやって8年ぶり、ツアーね、8年ぶりでね、もうね、久しぶりだ、地方もね回って、なのにもうずっと大喧嘩ですよ、サニ
ー。本当そうなんですか。本当
でも言って大丈夫なんですか。
大丈夫大丈夫。本当サポートメンバーとも大喧嘩。俺もう2回ぐらいなんかもうワイン投げつけて。
本当ですか。
本格的な喧嘩です。
それは情熱がないとそのままで喧嘩にならないですよね。すごい。
大変ですよ。
大変ですね。
バンドってね、本当ね。
バンドって大変ですね。いや
ですね。そういうの僕良くないなと思うんです。なんか怖いなと思うんです。情熱なっていうことなんですかと思うんです。
スネ夫さんの現場ではもう終始和やかな感じですか。
ここもちょいちょいあります。
ちょいちょいやっぱあるんじゃん。
ちょいありましたね。まあまあそれは置いときましょう。
それも情熱がゆいの。
そうですそうです。
まあ本当に中学生で組んだみたいな、だから結構ね、田中もね間違えるんですよ。やろうみたいな。
そういう感じ。
曲のこう集中しちゃうじゃないですか、グルーヴにバーッとこうオーディエンスをうーってやってると、なんかいいところでこうスリコード目とか間違えたりして、やろうみたいな。
それが後で行くんです。
それ行かないです。それもねステージ上でね、こうね最近はね、
じわじわと
音楽の開始、これこれこれっていう感じになる。どうしてもラーメンやっちゃってるのも間違い
ない。やラーメンやっちゃってる。ラーメンって体に悪いんです
よ。ベース弦が目に見えてくるんですよ。
ラーメンやっちゃって
る。もう戻れないみたいな。一回手出すラーメン。
DW にコールスノーウェイ
最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
ウェイトゥーゴーレディオ今月分でした。総集編いかがでしたでしょうか。
はい、
まあ、こうやって振り返ってみるとですね、あのオープニングでも言いましたが、いかにこのタモリに近づいてないかという近づきかけるとなるべく遠のいてくださいって実は言ってるんですね。
そうそうそう、
はい、
そう
なんです。なるべく遠い人に行ってもらわないと本当に近づいていくと困りますからね。ギャランティーもお支払いできませんしね。困ってしまうので、はい、聞いていただきました。面白かったですね。あのためになる話がたくさん聞けたんで良かったです。
結構内容深いですよね。
うん、
びっくりしちゃいます。
びっくりしちゃいます。
はい、
であの来年の DW ニコルズですが、もう発表してるんですけど、6月23日に東京の渋谷の、プレジャープレジャーマントレーニアホールというところを、買収しました
買収はちょっと無理なんです
けど、その日買収したので、その日まあ何かしようかなと、せっかくなんでね、せっかく買収したんで何かしようかなと思いまして、ライブをねその日ねやろうかなと、
はいはい、
そこはどういうところかっていうと、もともと映画館だったところなので、
なんかちょっとしたプチホールみたいな、
うん、そうですね、ホールな感じ、
そうそう、ショーホール
で初めての全席指定のワンマンコンサートということで、うん、タイトルがですね、はい、シートバックリラックス&エンジョイザショーというタイトルです。シートバックっていうのは、まあ、背もたれに寄りかかって、まあ、くつろいでリラックスして、僕らのショーを楽しんでくださいっていうことで、
うん、
今回あのなんとペアチケットをご用意しましてですね、
そうなんです、はい、ちょっとお得なね、
これは必ずデートで誘ったりする場合はそのチケットを必ずその1枚彼女に渡すっていうのがポイントですね、ただ誘うだけではなく、
事前に来いよ
で誘う時にそのチケットをちゃんと見せるというですね、この2枚
ドラマに
ある
こんなのあるんだけど、
そうそうそう、もう取っちゃったっていうことが大事ってこと
だね。であのペアチケットは500円安くなりますので、ぜひ DW ニコルズ見たことないっていう人を誘って、ね、そしたら椅子もあるんで、ね、2時間立たせっぱは、ね、気が引けるでしょということで、座らせとけば別に文句はないでしょうね、
座らせとけば、
多分ね、
座らせとけばおとなしくしてるんじゃないですかね。
そうそうそう、
はい、
あとバンドセットとアコースティックセット の, その2部構成
でやりたいですね、
はい、なのでたっぷりやると思いますので、うん、ニコルズ入門にも最適かと思いますよ。
そうですね、しかも通常はツアーでファイナルで東京とかやるから、もうちょっと疲れてるんだけど、今回は一発だけなんで全然疲れてません
言わない、
全然疲れ
てない、ね、
微塵も疲れを感じられない元気いっぱいのパフォーマンスが、見られるんじゃないでしょうかね。
そうですね、
はい、それから1回しかないので結構探り探りな部分もあるかもしれないですねでもいろいろ楽しいことをやれたらなと思ってますので、うんうんうん、ぜひ来てください。
はい、
まあウェイトゴーレディオはですね、この回で終わりということになりますけれども、本当に今までありがとうございました。
そんなことはないと
思う、本当に終わるんだと思って
そんなことはない
と思う俺の知らないところで
そうだね、
うん、
ちょっと一瞬考えちゃったけど、
ね、来年からはですね半年に一度の配信になるという噂は聞きましたけど、はい、まだわかんないですね。はい、まあでも、はい、気長にお待ちいただければと思います。今年もねありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ一応最後にメンバー一人ずつ、来年の抱負か今年、どっちでもいいや、来年の抱負か今年を振り返って、
うん、
一言で、はいはい、言ってバッバッとみんなに言ってお別れしましょう。せっかくなん
でね、じゃあですね、
はい、
続きやるんですけども、今年は結構誕生日イベントやったりね、
うん、
割とその普段の一般的な活動というところ一歩踏み出したちょっと面白いことやろうかなって言ったんですけども、
はいはい、
来年はよりもっとですね、自由に遊んでいければなと思いますので、
そうだ
な、はい、よろしくお願いします。
はい、
はいはい、岡田です。
はい、
来年はもうちょっと投げキッスが上手にやれるようにしたいと思います。
まだやれるつもりらしい。
なるほどなるほど、
はい、
はい、来年は沖縄に行きたいです。
あ、ずっと言ってます
よ、ずっと言ってます、
毎回言ってるけど、
はい、行けたらいいですね。
行けたらいいですね。
まあそういった感じでまあウェイトゴーレディオね全部聞いてくれた人もいるかもしれませんけれども、何かしらそういう皆さんの生活の楽しみにねなれたらいいなと思ってますので、来年も、面白いこともやりつつちゃんともう少し広くにアピールできるようなこともしていきたいなと思ってますので、その両方をこれからも頑張っていきますのでよろしくお願いします。
はい。
はい、来年も元気いっぱいいきましょう。今年もありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。
バイバイ。